大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは朝鮮半島情勢です。今後どう対応していくかについてなんですが、はい、衆議院安全保障委員会と参議院外交防衛委員会で閉会中審査を行い、これまでにない深刻かつ重大な脅威だとしてそれぞれ厳しく抗議する決議を全会一致で採択しました、はい、これで国としての方向性は確認できたということになるんでしょうか。
今国会は閉会中なんですけれども、はい、こうした北朝鮮の暴挙に対して国会としての意思を示さなければならないということから、8月29日の弾道ミサイルの発射実験に対しては直ちに翌日8月の30日に今おっしゃっていただいたように衆議院参議院それぞれで委員会を開催をして、これを非難する決議を採択をいたしました。全会一致で採択をできました。また核実験が行われた9月3日ですけれども、その翌々日9月の5日には同じように委員会を開いてさらに厳しく抗議をする決議を全会一致で発信をすることができました。これは弾道ミサイル発射実験あるいは核実験が行われて直ちに与党として閉会中だけでも国会として意思を示すべきだということを野党の皆様にもお訴えをして、野党の皆さんもその通りだということで合意をしていただいて委員会の開催そして決議の採択ということに至ったわけです。当然ながら外交それから日本の防衛安全保障というのは政府が外務省防衛省を中心に内閣官房等で取りまとめながらやっているわけですけれども、ここに国民を代表する国会議員我々が国会の意思として国民の意思として厳しく抗議をするということで、政府の外交努力あるいは安全保障に対する万全の備えというものを後押しをするという効果があろうかというふうに思います、うん、合わせて国会として厳しい制裁措置を含む安保理決議を採択すべきだというようなことを発信することで国際社会、中国ロシアも含めて日本の断固たる立場というものを認識しながら、外交交渉をより有利に進めることができるということについても、後押しができるのではないかというふうに思います。で、合わせてやはり大事なのはしっかりと外交努力を進めていくということが今一番求められていますので、委員会は開催してその時には外務大臣あるいは防衛大臣に来ていただいて必要な時間審議は行いましたけれども、各国との例えば電話会談外相会談防衛省会談というものがある時には審議を中座していただいて結構ですよと配慮をして、委員会を開催することができたということは、野党の皆様にはこの点ご理解をいただけたこと感謝を申し上げたいというふうに思います、政府のその外交努力をしっかりと後押しをしていくということについても国会の意思が示されたのではないかなというふうに思います。
参議院外交防衛委員会での閉会中審査では石川さんも質問に立たれたんですよね。
はい、
政府に対しどのようなことを求められたんですか。
はい、短時間ではあったんですけれども、9月3日の核実験を受けた後の参議院外交防衛委員会で、私質問に立たせていただきました、
はい、
これまで私議員運営委員会ということで議会全体の運営に携わる委員会にずっとおりましたので、外交防衛委員会で質問させていただくのは実は久しぶりだったんですけれども、今回私が強調した点は大きく言って2つあります。一つはやはり外交努力を徹底して進めるべきだということ、特に国連の舞台において国際社会との協力を得ていく、安保理決議の採択に向けて国際社会が一致して行動していくということが大事だということを訴えたのが1点、これについて極めて前向きな答弁を外務大臣河野大臣から得ることができたというふうに思っております。で、もう1点私が強調させていただいたのは、これまで累次の安保理決議というのが採択されているんですよね。で、その中で厳しい制裁措置、渡航禁止であったりとか金融資産の移転禁止であったりとか、こういった制裁措置が取られているんですが、実際にどの程度実効性のあるものになっているのかということをきちっと日本が当事者として検証すべきだということを訴えさせていただきました。例えばなんですけれども、安保理決議が採択されて、これは国連全加盟国、世界の193カ国に対して法的な拘束力を持つ決議なんですね。しかもその決議が出た後、これ数ヶ月以内にどういう履行措置を取ったかということを報告をしなければならないというふうになっていて、国連の安保理のもとに制裁措置がどの程度履行されているかということを検証する制裁委員会というのがところがあるんですが、その制裁委員会に対して報告書を提出しなければならないことになっているにもかかわらず、これまでの安保理決議の履行状況をちゃんと報告している国っていうのは実は加盟国の半分にも満たないですね。 まあ、地理的に遠い例えばアフリカの国々、あるいはまあ、南米の国々、こうしたところにまだまだ関心が薄いんではないかというふうにも思いますし、また実際に報告書は出していたとしてもその中身、きちっとその安保理決議を完全に履行できているのかということもちゃんと検証していく必要があって、もし不十分な国々あるいは十分に履行していない、あるいは意図的ではないにしても北朝鮮のその核開発あるいは弾道ミサイル実験を何らかの形で手助けをしているようなそういった国があれば厳しく日本として抗議をしていくべきだというふうに思うんですね。安保理決議の履行をちゃんと国際社会に対して迫っていく、そして、国際社会が一致して行動していくように働きかけをしていくべきではないかということを今回訴えさせていただきました。事前に、外務省にこういう質問しますよということを通告をしましたら、
はい、
大臣の答弁をするその前に夜のうちに直ちに調べますというふうに外務省は動きまして、深夜のうちに全世界に対して公電を打って各国の履行状況というのを調べ始めたと、まあ、これまで調べてなかったこと自体が私は遺憾なんですけれども、まあ、これまでは日本はどちらかというと受け身の部分もあって出された安保理決議を日本としてどう完璧に履行するかということはものすごく一生懸命やってきたんですが、国際社会全体がどう履行しているかというのはある意味国連任せのところがあったんですね。そうであってはならないということを、まあ、強く訴えさせていただいて、日本として正確に国際社会の履行状況というのを確認を始めて働きかけを始めたということは大きな一歩だったと思います。ちょうど9月になってから河野外務大臣が中東訪問をしていますけれども、中東に行く際にもそれぞれの訪問先の国がどういう北朝鮮との外交関係を持っているのか、北朝鮮と外交関係を持っている国は世界中たくさんありまして、
はい、
こうした国々との交流のもとに例えば数千人単位の北朝鮮の労働者が働いているような国もあるんですね。そういったところにちゃんと北朝鮮の今の現状というのを伝えて、そして外貨獲得の大きな手段にもなっているわけですから、その労働者がいるということは、そうしたことについて、まあ、国連の安保理決議をまずはきちっと履行してくださいということを働きかけを、まあ、河野大臣自ら私の委員会の質問も受けて行っていただいておりますので、そこはしっかりと評価をしたいと思いますし、今後もそうした国際社会への働きかけを強めてもらいたいなと思っています。
北朝鮮は9日の建国記念日にさらなる挑発行動に出るのではといろいろな情報が錯綜し混乱や不安もあったんですが、大きな動きは見られなかったんですが、私たちはどういう心持ちでこれからやっていけばいいのかなっていうふうな、
そうですね、まあ、この収録の段階では今のところ大きな動きはないですが、はい、引き続き政府には緊張感を持って国民の生命または暮らしを守るための万全の備えと、そして外交力を高めて国際社会との協力関係というのを強めてもらいたいということをまずは政府にはお願いをしたいと思います。そして私たち、まあ、国民として大事なことは、まあ、様々な企業あるいは団体も個人的にも NGO と通じて国際社会と連携しておられる方々も多くいらっしゃると思います。そういったグローバルな視点で国際社会と連携をしていくという意識を持つこと、また日本を取り巻く安全保障環境非常に不安定になっていますけれども、平和を築くというのは国任せにするんではなくて、私たち一人一人が平和を構築していく、まあ、主体者なんだという意識を持っていくことが大事だというふうに思います。それは外交といっても国と国あるいは政府と政府の関係というのも、まあ、もちろん重要なんですが、やはり大事なことは一人の人間対一人の人間、こうした交流、まあ、これは諸外国との関係のみならず近隣の友人であったりとか友達であったりとか、あるいは長年の同級生あるいは家族の絆であったり、まあ、こうした一人一人との友情育みまた構築をしていくということが、まあ、世界の平和構築にも私は直結しているというふうに思うんですよね。北朝鮮の問題に直接何か直ちに影響が出てくるものではないかもしれませんけれども、そうした平和に対する意識、建設は死と破壊は一瞬というふうに言われます。その意識を一人一人私たち国民が持ち続けていくこと、この平和を守り抜かなければいけないということを強い意識を持って、まあ、日常的に日頃から行動していくということが一番大事なんじゃないかというふうに思います。
ありがとうございました。